廿日市医療情報、佐伯地区医師会の先生にお話を伺います。
2週にわたって廿日市野村病院林誠先生に過換気症候群についてお話を伺っております。先生、今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、先週は過換気症候群とはどのような症状が出るものなのか、受診される年代、似たような症状の病気や違い、そして過換気症候群になりやすい方の特徴などを伺ってまいりました。今週はまずは過換気症候群とはどのような治療が行われるのかを教えてください。
はい、うつ病にも使われることが多い抗うつ薬や別の種類の抗不安薬といった薬を中心として薬物治療を行うことが多いです。複数の薬があり、効果や副作用によって患者様に合わせて使い分けます。他には呼吸法や筋弛緩法といったリラクゼーションによる治療もあります。呼吸法は様々ありますが、私の場合は口を閉じて鼻呼吸で空気を2秒かけてゆっくり吸って、4秒かけてゆっくり吐く、吐いたところで4秒息を止める、そしてもう一度鼻呼吸で2秒かけてゆっくり吸うという流れを5から10分繰り返すというやり方を伝えています。筋弛緩法とは手や肩の筋肉を最初に力を入れて、その後に力を抜く方法です。まず椅子に腰掛けるなど楽な姿勢をとります。両手のひらをギュッと10秒握り、パッと力を抜きます。次は両脇を締めて肘を曲げて10秒ほど力をグッと入れ、パッと力を抜きます。次は両肩に耳を近づけるように10秒ほど力を入れてあげ、ストンと力を抜きます。力を抜いた時に筋肉が温かく緩むのを感じます。普段から練習することが大事です。
過換気症候群は完治するものなのでしょうか？
通院してこられる方では、先ほど言った治療を受けていく中で改善していくことが多いです。しかし一旦症状がなくなっても、数年ぶりに症状がぶり返すこともあります。そのため風邪のように完治するというものではありませんが、治療を受けながら症状を抑えている状態を維持して問題なく日常生活を送れるようにしていくことが大事だと思います。
病院を受診するタイミングなどはございますか？
やりたいことができないなど日常生活に何か支障が出ている時点で病院の受診を考えてほしいです。過呼吸症候群を体験すればするほど不安が強くなり、次の症状を誘発することが多いです。悪循環になってしまう前に早めの受診をお願いします。
最後にラジオを聞きのリスナーの方へメッセージをお願いします。
過換気症候群は珍しくない病気であり、似たような症状でお困りの方は心療内科や精神科だけでなく、迷うようであれば近所の医療機関やかかりつけの先生に相談しても良いと思います。
2週にわたって廿日市野村病院林誠先生に過換気症候群についてお話を伺ってまいりました。先生、どうもありがとうございました。
ありがとうございます。